広報にらさき2025年8月号ボリューム931山梨ライトハウス情報文化センター制作、翻訳は山梨青い鳥奉仕団清水秀和、丸山道子です。今月号の表紙はもうすぐ完成、特集東京エレクトロンにらさきアリーナ、にらさき中央体育館と建設現場を背景に工事関係者が腕組みをしています。表紙終わり。ネーミングライツパートナー決定。にらさき中央体育館のネーミングライツパートナーに東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社が選ばれ、愛称が東京エレクトロンにらさきアリーナに決定されました。東京エレクトロンにらさきアリーナ、にらさき中央体育館、開館記念特集。中央公園の隣で建設工事を進めていたにらさき中央体育館、藤井町南下城897番地がいよいよオープンします。9月1日から30日までのプレオープン期間中は、各施設を無料でご利用いただけます。全館空調や Wi-Fi 設備、最新の機器を揃えたトレーニングルームなど、今すぐ使いたくなる魅力が詰まった新しい体育館をご紹介します。主な施設、施設名と主な利用方法などです。メインアリーナ、バスケ、バレー2面、フットサル1面、バドミントン6面、卓球10面ほか、サブアリーナ、バスケ、バレー1面、バドミントン4面、卓球4面ほか、トレーニングルーム、有酸素マシン、フリーウェイトエリアほか、マルチスタジオ、ヨガ、ダンスほか、スクリーンや壁面鏡配備、柔道場、柔道、空手ほか、キッズルーム、授乳室、親子見守り、会議室、各種ワークショップ、指導者研修ほか、更衣室、トイレ、シャワー、ロッカーやパウダーコーナーも充実、防災備蓄倉庫、食料及び飲料水ほか、避難所資機材、利用者駐車場およそ220台、利用時間、平日土曜8時30分から22時、祝日日曜8時30分から20時、休館日、年末年始12月30日から1月2日、写真が3枚あります。体育館外観とメインアリーナ、マルチスタジオの様子です。メインアリーナはバスケットボールやバレーボールで2面利用可能。2階には観客席およそ600席設置。マルチスタジオ、ダンスやヨガなど様々な活動に対応。写真終わり。にらさき中央体育館開館記念として、水野ビクトリークリニックを行います。水野ビクトリークリニックと水野のロゴマークがあります。施設の紹介や料金、予約、ビクトリークリニックの申し込みなどはこちら、二次元コードがあります。スポーツが好きな方も、これから始めたい方も歓迎。8月30日土曜日、午後1時半から3時まで、メインアリーナでバレーボール、サブアリーナでバドミントンの特別教室を開催。オリンピアンが楽しく指導してくれる貴重な機会です。バレーボール、講師、大友愛さん。プロフィール、ロンドンオリンピック銅メダリスト。対象、中学生、一般成人女性、定員、各20名。バドミントン、講師、栗原彩音さん。プロフィール、リオデジャネイロオリンピック混合ダブルス5位。対象、 高校生から一般、定員24名。ありがとう、市営体育館。次の世代へバトンをつなぐ新たな一歩。昭和55年の開館以来、およそ半世紀にわたり愛され、スポーツや交流の拠点として重要な役割を果たした市営体育館において、私たちは多くの夢と感動を分かち合ってきました。この体育館は単なる建物ではなく、地域の絆を確かめ合う拠り所であり、市民一人一人の思い出を写したアルバムでもありました。この夏、中央体育館にその使命を譲ることとなりますが、市営体育館では令和7年8月31日まで皆様のご利用をお待ちしておりますので、最後に会いに来てください。写真があります。昭和54年建築当時の写真です。写真終わり。9月1日より市民バス体育館線を運行開始します。快適で便利な交通手段を提供し、地域の活性化を図ります。ルート、韮崎駅から富士見ヶ丘公民館から韮崎中央体育館を往復します。運賃、一律200円。なお、高齢者、障害者、小学生、中学生、高校生は100円。車両、ハイエース、定員12名。運行時間、市ホームページでご確認ください。ホームページはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ、財務政策課政策調整担当、電話45-9223。10月1日から茶室をオープンします。通称、即応新座敷、旧畠山一斉亭新座敷。株式会社エバラ製作所の創設者で、本市出身の偉大な実業家、小林一三とも茶の湯を通じて交流のあった畠山一斉が、東京都港区白金台に、昭和27年頃に建設した茶室で、当時の茶の湯文化を伝える貴重な建造物です。令和5年5月に市の指定文化財に指定されました。通称、悠久庵、旧根津亭駒。京都北村美術館の茶室、紫薫紫園を忠実に再現したもので、市内の旧家から移築復元され、大村聡名誉市民から寄贈されました。日本の伝統文化を伝える新たな文化芸術拠点が誕生します。様々な学びや交流の場としてぜひご活用ください。所在地、神山町鍋山1844-5、1844-6、大村家住宅、経設寮東側。利用・観覧について。茶会、茶道研修会、茶道に関連する体験活動の場としてご利用いただけます。利用にあたっては使用料がかかります。外観はご自由にご覧いただけます。開館時間、4月から10月、10時から18時。11月から3月、10時から17時、水曜日年末年始休館。利用申し込み、韮崎大村美術館、電話237775。開館記念茶会、日時、9月23日火曜日祝日、13時から15時、会場、茶室、即応、新座敷、経設寮。悠久庵は見学のみ。定員80名程度。申し込み開始。定員に達した時点で締め切り。市民の方、8月18日月曜日から。市外の方、8月25日月曜日から。使用料、 茶会の申し込み等、詳細はこちら。二次元コードがあります。写真があります。即王新座敷の様子と、悠久庵の様子です。写真終わり。問い合わせ先、教育課、障害学習担当、電話 457209。韮崎市障害学習フェスタ2025を開催。市内で文化芸術に親しむ団体が集まり、日頃の成果を発表しながら交流を深めることで、来場者にも活動の魅力を伝え、地域全体で文化の広がりを育んでいきます。様々なジャンルの文化芸術を見る、聞く、学ぶ、体験することができる市内最大の障害学習の祭典です。今回は子どもから大人までの舞台創作体験として、事前に稽古を行うワークショップを行い、2日目にステージ発表を行います。詳細は文化ホールインフォメーションをご覧ください。フェスタの開催内容や参加団体の募集情報等は随時更新します。開催日、11月8日土曜日、9日日曜日。会場、東京エレクトロン韮崎文化ホール。詳細はこちら、二次元コードがあります。問い合わせ先、韮崎市障害学習フェスタ実行委員会事務局、教育課障害学習担当内、電話457209。中学生職場体験レポート。7月3日4日に市内中学校の職場体験が実施され、5名の生徒が市役所で広報誌作成業務を体験しました。今回は7月3日に生徒たちが見学した東京エレクトロン韮崎アリーナについて、それぞれが感じたことを記事にまとめてくれました。未来の韮崎市を担う中学生が自らの目で見て感じた率直な言葉をぜひご一読ください。5名の集合写真があります。写真終わり。はじめに、韮崎東中学校、渡辺大輝さん。未完成という名の希望。東京エレクトロン韮崎アリーナはまだ完成前ではありますが、内部を見学させていただくことができました。館内にはバスケットボール場や柔道場などの施設があり、その広さに驚きました。担当の方のお話では、韮崎市民交流センターニコリのおよそ4倍もの広さがあるそうです。ジムや更衣室なども整備されており、全体的にとてもきれいに管理されていました。駐車場も広く、快適に利用できそうです。また、猛暑の中、現場で一生懸命作業されている建設関係者の皆さんの姿を拝見し、改めてその努力に感動しました。次に、韮崎東中学校、広島椿さん。韮崎アリーナ完成までの道。私は市民に寄り添う公務員に憧れ、今回市役所で職場体験をさせていただきました。見学した東京エレクトロン韮崎アリーナは、まだ建設中でしたが、すでにとてもきれいな施設でした。館内は木材やコンクリートで作られており、特にメインアリーナはとても広く、観客席も美しく整備されていました。また、屋根はたくさんの鉄骨で組み立てられており、一本の鉄骨を運ぶのに2、3時間もかかると伺い、建設の大変さを実感しました。今回の職場体験を通じて、多くのことを学ぶことができました。この経験を生かし、これから社会に貢献できるよう努力していきたいと思います。次に、韮崎東中学校、清水陸さん。形になるまでの物語。皆さんは、建物が完成するまでの過程を見たことがありますか？私は今回、 初めて建設中の様子を間近で見て大変驚いたことがありました。それは一つ一つの作業がとても丁寧で細かく行われていることです。塗装作業や地面を平らにする工程など想像以上に時間と手間がかかっていることを知りました。見学する前はもっと早く完成するだろうと思っていましたが、実際はとても時間のかかる作業ばかりだということを知り、改めて建設に関わる皆さんの努力に感謝の気持ちが湧きました。皆さんも機会があればぜひ一度建物が完成するまでの過程を見てみてください。きっと新しい発見があると思います。次に韮崎東中学校大沢陸人さん。楽しかった韮崎アリーナ。アリーナや柔道場のほか、ジムや更衣室、トイレも広く、とても便利だと感じました。館内には音を吸収する壁が設置されており、静かな環境が保たれていることにも驚きました。さらに、多目的トイレや多目的更衣室もあり、障害のある方も利用しやすい作りになっていました。壁にはシナという木が使われていて、館内に入ると木の良い香りが広がり、また訪れたくなるような心地よい空間でした。次は友達と一緒にもっといろいろな場所を楽しみたいと思います。最後に、韮崎西中学校、小沢美子さん。暑い中行ってきた韮崎アリーナ。館内はとても広く、できるスポーツの種類も多いため、様々な人が困ることなく快適に利用できる施設だと感じました。敷地の広さは、韮崎市民交流センターニコリのおよそ4倍もあり、建物はコンクリートや鉄骨でしっかりと作られていました。地下1階から地上3階まであり、実際に観客席に座ってメインアリーナを見渡すこともできました。施設内には多くの工夫がされており、誰でも安心して楽しめる空間になっています。ぜひ皆さんも一度足を運んでみてください。ニラチビフェスティバル2025、ニラサキつながる広がる子育ての輪、子育て世代が楽しみ、有意義なひとときを過ごせるイベント等を通じて、子育て支援に関わる様々な主体の活動紹介や情報提供を行い、子育てに優しい町韮崎を目指すため、つながる、広がる子育てプロジェクトを推進します。8月11日月曜日祝日、10時から15時、会場、ニラチビ3階及びニコリ多目的ホール。ステージ、韮崎つながる広がる子育ての輪コンサート。13時30分から14時30分。メインステージは安藤亜希さん。韮崎子育てソング、10年後の君に。作詞作曲安藤亜希。その他、亜希さんのオリジナルソング、親子で楽しめるキッズソング、パパママジージバーバの懐かしソング。安藤亜希さんのプロフィール。山梨県在住、シンガーソングライター、リトミック講師。2004年 CD デビュー後、県内外の様々なイベント出演や、企業、学校関連での楽曲制作や演奏など、幅広く活躍。二児の母でもあり、地域や子育てイベントにも精力的に活動している。ブース、韮崎つながる広がる子育ての輪ブース。飲食ブース、パン、手作りお菓子、ピザ、カレーライスなど。販売&ワークショップ、駄菓子屋さん、バザー、木工作、物販、ハンドメイド販売、塗り絵、お菓子すくい、野菜販売、ガラポン、 お話交流会、工作やアート体験、バルーンアート、マッサージ、親子撮影会、ベビーケア、骨盤ケア、防災展示など。展示、子供の権利に関する条例、ベビーファースト運動。詳細はこちら、二次元コードがあります。韮崎市子育て支援センター、ニラチビ。主催、NPO 法人子育て支援センター、ちびっこハウス。共催、韮崎市株式会社マーメイク。韮崎子育て応援団、ニラグルーミン。お問い合わせ、韮崎市子育て支援センター。電話、0551-237676。韮崎市子どもの権利に関する条例の二次元コードがあります。子育て世帯の住宅取得を支援します。補助対象世帯、令和7年4月1日以降に住宅取得・リフォームした世帯で、1、婚姻1年3ヶ月以降10年以内、2、申請日に取得した住宅に住所がある。3、高校生までの子を養育している、妊娠中を含む。4、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下。5、世帯の合計所得が500万円未満、令和6年度中所得。6、市税等を滞納していない。なお、婚姻1年3ヶ月までの世帯は、結婚新生活補助金を活用できます。詳細はこちら、二次元コードがあります。補助対象経費、住宅取得、リフォーム、引っ越し費用。補助金額、最大90万円。詳細はこちら、二次元コードがあります。申し込み問い合わせ、デジタル戦略課、地域戦略担当、電話459173。開かれた議会を目指して、韮崎市議会議会報告会開催。議会の活動を知っていただくとともに、皆さんのご意見を市政に反映するため、次の日程で開催します。各地区共通テーマ、1、議会活動の報告、2、常任委員会の活動報告、日時、会場、地区別テーマ、申し込み不要、当日直接会場にお越しください。表があります。地区名、開催日、開始時間、場所、地区テーマの順です。保坂地区、8月18日月曜日、19時30分、保坂コミュニティセンター、地区テーマ、保坂地区工業用地造成事業について、定住施策について、管理・捕獲従事者等研修施設の整備について、農業問題について、韮崎地区、8月21日木曜日、19時、ニコリ3階多目的ホール、地区テーマ、地域の安全対策等について、北西地区、8月22日金曜日、19時、製鉄会館、地区テーマ、釜無川の浚渫について、丸の町、市営住宅について、丸の町、製鉄町、空き家対策について、製鉄町、水田の将来、地域計画について、神山町、北東地区、8月23日土曜日、19時30分、藤井公民館、地区テーマ、自治会組織の改革について、防災体制の見直しと整備について、農業の活性化に向けた特産物の開発について、新富駅周辺、市道穴山9号線の拡幅整備について、 韮崎市健康ふれあいセンターユープル韮崎及び道の駅韮崎について、甘利地区8月24日日曜日19時辰岡公民館、地区テーマ鳥獣害対策について、通学路の安全対策について、1、市道朝日76号線拡幅について、2、市道大草18号線について、表終わり。問い合わせ先議会事務局、電話459099。調整給付金不足額給付1、2のご案内を郵送します。令和6年度に実施した定額減税調整給付金当初給付の支給額に不足が生じた方へ、その不足額を追加で給付します。市で把握できる方には必要書類を8月中に郵送しますので、10月31日金曜日までに返送してください。提出がない場合は支給できませんのでご注意ください。なお、令和6年1月2日以降に転入した方で支給対象の場合は申請が必要です。詳細はこちら二次元コードがあります。問い合わせ税務収納課市民税担当、電話457021。農地の利用状況調査を行います。8月から10月にかけて農業委員農地利用最適化推進委員が農地の調査を行います。農地へ立ち入ることもありますが、ご理解ご協力をお願いいたします。遊休農地とは、1、1年以上耕作されず今後も耕作されないと見込まれる農地、2、周辺農地と比べ著しく低利用な農地。遊休農地が継続すると、農業委員会より勧告を受けた遊休農地は固定資産税の課税が強化される場合があります。課税減税制度があります。所有する全農地10アル未満の自作地を残した全農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合、条件によっては税法上の優遇措置が受けられる場合があります。問い合わせ韮崎市農業委員会、電話459105。空き家個別相談会、ご予約はお早めに。市内に空き家をお持ちの方はふるってご参加ください。各回限定6組、1組30分。日時8月29日金曜日15時から17時、9月13日土曜日14時から16時、11月15日土曜日14時から予定、1月24日土曜日14時から16時。場所、韮崎市民交流センターニコリ会議室。中、8月のみ市役所会議室。なお、11月は空き家セミナー含む4市、韮崎市、甲斐市、南アルプス市、北斗市、合同開催。続報にて詳細連絡。申し込み問い合わせ、デジタル戦略課地域戦略担当、電話 45-9173。